Sous peine.
Je sais que toute ma vie, je n'oublierai jamais ce bel après-midi au soleil de janvier. C'était tellement génial que j'en tremblote encore. Je suis rentré tout seul et maintenant je m'endors.
始まりましたスパイヌ、お相手は私サシオと
マムです。
はい、始まってまいりました。
マム、もう今週も大変
そうですね
入校したんです。
はいはい、おめでとうございます。
入校したらさ、やったぜ、大勝利でしょ。
そうですね、
カットも同然でしょ。
はいはい、あとは当日を待つだけ。
そう、くっちゃねしながらさ、
はいはい、
失う自分を。
なるほどね、次はね、
太らせる。
あ、身を削ってね、書きましたからね。
身は増え続けてるんだけれども、
はいはい、
食べ続けてるから熱盛をやったりとか、
はいはい、
アップデートしてちょっと楽しくなって再登場みたいな、
はいはいはい、
熱盛をやったりとか、あと羽ばたき高校にも入学したり、
はいはい、
もう全部揃ってる。
そうですね、
積みゲーになってて。
なるほど、
これはやりたいでしょ。
まあそうですね。
なのに、
はい、
入校したのにもう次の健康。
なるほどね。
次が11月28日の締め切りで、
はいはい、
で締め切りじゃは赤イベントで
本番でね、はい、
で次が9月の9日なんです。
いい、違いますよ、
戻ってる。あ、間違えた、1月の9日なんです。
はいはいはい、
ほいで年末か。
年末はね、印刷屋さんもお休みですから。
締め切りが、
はい、
15日とか言ってる。
あ、もうないですね。半月です。半月もな、あ、まあ、1ヶ月ですけどね。
バッカなの？サイクルっちゅうもんがあるやろって。足並みってもんがこう、あ、1、2、3。
まあ、
1、2、3って数えながら、
まあまあまあ、
現行の、あの、戦、ね、イベントを決めてるっていう
の、ね。申し込んだのは本人なんでしょうけどね。
じゃあね、申し込む時の高ぶりも理解してほしい、
はい、なるほどなるほど。まあそんな中ですよ、我々、例年ならば、
うん、
フィギュアスケートラジオとして、
うん、
やっておるわけでございますけれども、
ここに苦悩があるんだよ。
はいはいはい、
テレ朝の放送券買っといて、
はい、
あの全部ライブ配信しますよ、
はいはいはい、
ネットでね、
はあはあ、
って言って、
はいはい、
今までずっとスケオタたちは文句を言ってたんですよ、
はいはい、
なぜリアルタイムで流さないのか。
ああ、まあそうですね、
お茶の間の時はいいよ、
はい、
お茶の間はお茶の間でゴールデンタイムに流してくれと、
はいはい、
しかしライブでも必要でしょうと、
はいはい、まあまあそうですね、
思ってたんですよ、
はいはい、
ずっとライブでお願いしたい、ライブでお願いした
い
って言ってたら、
はいはい
はい、ライブしますよ、
はい、
お金払えば3800円くらいかな。
お
で、あの、ね、ライブ配信を買えば、
はいはいはい、
全部リアルタイムで見せますよ、
はいはいはい、
って言って、なんとゴールデンタイムに流すのを見たの。
あ、逆に、
うん、グランプリシリーズを。
なるほど、もうスポンサーが、スポンサー収入を得たりとかするよりも、
うん、
直接課金制を、
うんうん、
はあ、はあ、そうですか。
それで本当に、まあ、今回多分試験的な導入とは思うのよ、
はいはい、
もしそれで賄えてしまったら、
はいはい、もしかしてあれですか、テレ朝さん的には羽生さんが出ないんだったらもう放送する必要ないですよねぐらいのスタンスなんですか。
すごいのよ、
はい、
現場はすごいの、
はいはい、
あの初町、あ、ゆまつってわかる？
何選手でしょうか。
あの今ね18歳くらいの
佐
藤ゆ、
はい、佐藤ゆま、はいはい、わかります。
とあのしゅんくんが、
はいはい、
あ違う、佐藤しゅんと何ゆま、ゆまとしゅんくんがいる、
はいはいはい、
彼らはすごくて、
はい、
今18歳か2人とも、
はいはい、
みたいな選手、まだジュニアでもいいくらいの、
はいはい、
年なんだけれども16歳くらいからシニア参戦してきて、
はいはい、
圧倒的なジャンプ、
ほうほうほう、
圧倒的なテクニックを見せつけ、
はいはい、
もう固定メンバーの、
はい、
羽生、
はい、
ショーマの、うん、もう一つの表彰台、
はいはい、
立つレベル、
なるほど。
なのよ。
すごいですね。いや私もね、
うん、
その選手層、
うん、
選手層が厚いかどうかっていうところはね、うん、そのスポーツがその後も発展するかどうかっていうところがありますけれども、うんうんうん、育ってますね、後進がね。
育ってる。そしてなんと、あのそのね、あの表彰台の一角を占めた、
はいはい、
湯町、
はい、
湯町はなんとグランプリショートを1位で通過。
ほう、
これはショーマンも1位ではないと思う。片方は1位なんだけど、
はいはいはい、
もう片方ちょっと崩してると思うんだよね、う
ん、鍵山くんですかね。
あ、そうそうそうそう、鍵山優馬、
はい、
なのよ。
なるほど、
1位で通過よ。
すごいですよ、
これもう、
うん、ファイナル。
ちょっとあのしくじったら兄さんも、
はい、
追い落とす勢いよ。
はあ、今ノリに乗ってるわけですね、
うん、で羽生くんが今怪我をしてらっしゃる、
はいはいはいはい、
状況の中、
うん、
今トリプルエース状態と
言えよう、はいはいはい、なるほど、
みたいな。めっちゃ盛り上がってる時、
はいはいはい、そうですね、
スケオタめっちゃ盛り上がってる、
はいはいはい、
何この仕打ち。
なるほどなるほど。
はリアルタイムで放送って大声で言い続けた結果これ。
なるほどね、
ゴールデンタイムの放送大事じゃない。
大事ですよ
ね。
だって
結局
ゴールデンタイムにやってるから、あ、やってるんだって見て、
う
ん、
そうそうそうそう、
で盛り上がるっていうところを、うん、もうフィギュアスケートって皆様、うん、そのマニアの皆様のものでしょうという。
そうそう、お買い求めになるんでしょう、
刀
剣乱舞とかと同じ位置づけ
よ。これね、いや、そうそうそうそうなんですよ。その
ライブ買えばみたいな
難しいところでね、にわかも、
うん、
にわかとして重要。
重要、それは目だからね。
にわかは重要で、
うん、
にわかを取り除いてですよ、うん、コアなファンだけにしたものが、
うん、
栄えた試しなしなんですよ。
そうだから、トップ選手にだけお金をかけて下位選手をないがしろにすると滅びる。
そう、
競技は滅びるし、
同じように観客もまた、そう、
観客もまた、
そのただ乗りですよ、要は、うんうん、にわかはね、
うんうん、
です
が、例えばね、ガチャを課金しない客すら、
はいはい、
客も大事。
そう、
それが裾野。
裾野が大事。そう、無課金のお客さんもお客さんというところがね、うん、これ重要な部分だと思いますよ。
なのに全部切って捨てて、
はいはい、
NHK 杯だけをちゃんとリアルタイムで
やってましたね、
フル放送したの。
はいはいはい、確かにね、私今期、
うん、
あれ NHK 杯しかやってなくないと思ったんです、
うん、
で他のやつはなんか速報だけ届いている、
はいはい、
うん、どういうことって思ったら、やってないんですね、うん、
やってないの。
ほんならもう富士に打ったれやと思いません。
そう思う。っていうかオリンピックシーズンよ。
そうですよ。
でグランプリシリーズはオリンピックの選考に関わる重大な、
はいはい、
まあ、一番大きいのはあの全国大会、全日本なんだけれども、
はい、
もうここもまた大変で、あのキーラちゃんが今、
はいはい、
怪我をしてるんですよ。
なるほど。
であの世界のトップ3に入ったことがあれば、
はい、
選考の対象になるの、
はいはいはい、
だけどトップ3に入ったことないんだよ。
お、なるほど。
だから一番エース、
はい、
高得点を叩き出すはずの木平ちゃんは今怪我してるにもかかわらず、
はいはい、
全日本に出ないことにはオリンピックはないの。
はあ、大変なことになってまいりましたよ。
で木平ちゃんの代わりにあのグランプリシリーズに出てる、
はい、
三原ちゃん、
はい、
三原ちゃんは難病、
そうですね、
でガリッガリに痩せて、
はいはい、
ようやく復帰してきたところ。
なるほど。
でも四大陸上、
はいはいはい、
四大陸選手権上、な
る
ほど、
世界選手権で3位以内に入ってるわけですね。要は
世界選手権っていうかで扱いかどうか分かんないけど、とにかく今それでグランプリショートで成績を積んできてる。
はいはいはい、
4位、4位かな。
うん、なるほど、なるほど。
台乗り
してないから、
あとはね、目は引かないんだけど、
うん、
確実な成績を。
そうですね。
っていう。
だって4位ですよ。
うん、
世界にロシア選手が何人いるとお思いですか、
うん、本当だよ、言ったって。
あの、ね、ま、人間技の限界を超え始めている人 VS、
うん
うん、あの、最高峰の人間技みたいなところがね、うん、ありますから、すごいですよ。そう、大変なことです、
うん、そんなわけよ、
はい、
だから女子もすごいんだよ。
なるほどね、すごいことになってはいるものので
男子もすごいんだよ。
はいはい、
放送だけ何やってんだですよ。
そうですよ、放送権何のために公共に尽くしなさいよというところです、ね。う
ん、まあ、グランプリファイナル私チケット買いました。
はいはい、
そして全日本チケット当たりました。
お
これも大変えらい戦争よ。
はいはいはい、
私もあの本当はねフリーも見たいんだけれども、
はいはい、
ショートしか取れなかった。
なるほど。
でもみんなの話を聞くと女子のチケットは取れてるけど、
はい、
男子のチケット取れてない。
なるほどね。
のよ。
あなるほど。
男子はほら羽生さんが出てらっしゃるから、
はいはいはいはい、
グランプリファイナルの方はねもうなんかチケットトレードとかで
わ、はいはい、
って出たの、はいはい、羽生くん怪我で出なくなった、
はいはいはい、
それもどうどうな
るのどうなるってところはね
思いながらね、
うん、いやいやあのねファンは大事ですよ、うん、ファンの、ね、姿勢も大事です、
うん、
ファンの姿勢も大事で言えばですよ、
うん、
我々、
うん、
まあ、フィギュアスケートの情報をね逐次お伝えしていた、うん、感想などお伝えしていたこの、うん、ラジオでございますけど、うん、そんなようなわけでございましてね、
本当私もその3800円のライブのチケットを買うべきだったんだけ
ど、はいはい、ああなるほどね、時間がないんですよ
私の締め切りが
時間がない、
何もかも手放して原稿書いてる、
はい、うん、まあ、そんな中ですね、うん、私が新たな沼を、
うんうんうん、はいはい、
うん、
開拓
沼に入り始めてましてね、
うん、
私もねこの年になって新たな沼が開眼するだなんてと思ってですね、うんうん、今ちょうどいい時期、
うん、
楽しい時期、うん、で、宝塚歌劇だ、うん、また見てまいりまして、
うんうんうん、
今回は今、宝塚大劇場の方で、ね
うんうん、
演じられております花組、
バロックロック、
そう、元禄バロックロックの方、
うん、流行りですよ、
うん、
あれなんていうの、
タイムリープタイムリープものね、
東京卍会、
はいはい、
バロックロック、
バロックロックでね見てまいりました、うん、まあこれもねまた私も不思議なもんだなと思いますけれども、
うんうん、
初感激が柳生人包丁、
うんうん、
次が元禄バロックロック
和物、
和物、そして和物、そんなことあるって思いながらですね、うんうんうん、
ドレスじゃないよ宝塚なのに、
そうです ね,
みたいなね、
確かにね、和物和物と続いておりますけれども、
うん、また最近の和物っていうか、まあ、大劇場のスポンサーマシマシの、
はいはい、
せいかもしれませんけど、
はいはいはいはい、
何やっかキラキラ
今回ね、うん、花組100周年、
うんうん、
ザ・ファシネーションというね、うんうん、ショート、
うん、
2本立てですけど、うんうん、バロックロック、三井住友ビザシアターということで、うんうん、三井住友ビザが
やっぱさ、和物のポスター見ながら思ったんだけど地味なのよ、
地味なんですよ、
絵面が
ね、
スパンコールとかないし、
はいはいはい、あの
新選組っちゃ新選組の格好してるから、
ね、輪っかのドレスみたいなね、
うんうん、
このパーンとしたふわーんとしたこのボリューム感がやっぱり乏しいですから、
うん
うん、となる中で、
うん、
バロックロック、まずポスターから良かったですよ、
うん、派手派手
派手派手、あこれぞ花組、そして100周年のというね、
うん
うん、100周年をことほぎ、
うん、和物っていうかカテゴリーなんかなっていうくらい衣装もりもりよね、はい
はい、うん、本当に衣装デザイン良かったですね、
こんな衣装って華やかになるんだ、
加藤直美先生のね、
うん、
歌
舞伎に近いよね、なん
か歌舞伎に近いですね、
私の考える宝塚の魔物って時代劇に近かったんだけど、
はいはい
はい、今の派手派手なあの時代劇は歌舞伎に近い、
そうかもしれませんね、うん、前回の星組公演でもね、
うんうん、
加藤さんの衣装デザインで良かったんですからね、
良、うんうん、かった
良かったんです、良かった、
やっぱ私たちはきらめきを求めているのかも、
まだにわかですから、
うん、
このしっとりとしたこの情感たっぷりのとかっていうのは、
うん、ま
あ
まだ早
いかもね、もうちょっと置いておいて、うん、やっぱりド派手な夢の世界を、
うん、もりもり派手派手
ねえ、なんていうんです、2になってくるとね、
うん、
ディズニーランド行って、うん、真っ先にカントリーベアハウスとか行って、
うん、
この人形の動きがたまらんのだよな
あ
みたいな、アニマトロニクスを この令和の時代に伝えてくれるこのカントリーベアがたまらないよねって言い出すんだと思うんですけど、うん、私たちはあのまだビッグサンダーマウンテンを乗りたいので、
そうそう乗りたい、
派手なやつが、
ショーが見たい、
ショーが見たい、うん、わけですから、ちょうどね いいですよね、野球人包丁しかり、
うん、
そして、モアダンディズムときまして、うん、はあこれぞとなったところに元禄バロックロックの、うん、時代劇かける SF というね、異色の作品、うん、そして花組100周年を祝うザ・ファシネーション、
うん、
はあこれは、はあこれは良かった、大変良くてですね、うん、どう、そうですね、芝居のお芝居の方は今回が大劇場初となる、
うんうん、
演出家の先生でしてね、
うん、
これまでもなんか2本ほどされてて、
うんうん、
新進気鋭の東大卒ですからね、
うん、なんだろう、私もうね女性はどうでもいいのよ、
あ、ほう、
男性同士で BL をしてほしい何を言っているか、まあ、宝塚の概念の話ね、バロックロックからちょっとずれてしま
う、はいはい、もういいですよ、まず概念を、
なんかこうレズじゃんとか、
はい、
女の子同士が舞台の上でキャッキャウフフ、
はいはい、
っていうのではない、
ね、まあ、全然そう思わないですね、このゆり派の私がですよ、
うん、
ゆりじゃないって思うんですから、
うん、あれは男よりも立派なチンコがついてる、
ああついてるでしょうね、
あの男役さんたちは、
はいはい、
私ね今日は改めて結婚できないって思ったの、
はい、はいはいはい、
あんなかっこいい、
あーなるほど、
男で、
はい、
男役で来た人が極まってるわけよ、
はいはい、
スターさんは、
うん、
もう所作の様々な所作すら、
様々な所作、本当にあのやっぱり、ね、型のようなものがあるんですよ、
うんうん、
ダンスのところどころのその歌舞伎でいうところの見えっていうのは、
うんうん、
男役はこうっていう見せ方のところがあって、う
ん、まあ、帽子の取り方、ジャケットの脱ぎ方、
背中の見せ方ね、
うん、
あと手、
うん、
手の角度とかね、
うん、
様々大変研究されている、さすが男役10年、
でもねよくわかんないんだけど、人間のきらめきっていうのはあって、
はい、
なんかそのすごい方っていうのはもちろんわかるんだけど、わかるでしょ、
はいはい、
し男役の研究で極まってくるっていうのもわかるじゃん、
10年かかるって言いますからね、
でも憧れの女の先輩っていうのもわかるでしょ、学校の、
はいはいはい、
っていうのの すごい上位互換、
そうですね、そうです、
私コスプレイヤーさんの知り合いというか友達未満だと思うんだけど、
はいはい、
フォロワーみたいな感じの人がいるんだけど、
はい
はい、ものすごいかっこいいの、
はいはいはい、
その人は別にコスプレをしていないの、
ほうほう、
なんか鍋つかみみたいな柄のシャツを着て、
はいはい、
そばにいただけなんだけど、
はい、
すげえかっこいいの、
ほう、
立ち姿、
はいはい、
スタイルっていうのが、
うん、
もうなんか彼女はトレーニングされていない野生の普通のコスプレイヤーさんよ、
はいはいはい、
なのにここまでかっこよくて惚れてまうやろって常に思ってるわけ、
はいはい、うん、
だけどそれのスーパー上位互換であるところのさらに訓練を加えた、
はい、
魂の輝きを持って生まれて、
はい、
なおかつ、
うん、選ばれて、
そう、磨き抜かれた男役が、
うん、
男と結婚できますか、
なるほど、
T 福士さんは、
はい、
スーツ屋さんの店員だったじゃないですか、
はいはいはいはい、
もうねスーツの裾とか見てんの、
はあは
あ、あのズボンの裾の丈とか、
はいはいはい、
あの靴とのバランスとかを見ちゃうの、
はいはい、そんなのそんなところにこだわってませんからね、
洗練されてないっていうと、
はいはいはい、
やっぱちょっと引くのよ、
うんうんうんうん、わかります、
そんな時、
はい、
男役が
男をね、
男役が男を見た時に、
はいはいはい、
どうしたらいいの、
じゃあもう戦果
決めかないじゃん、
戦果としてもうずっと劇団を支えていこうと思う人がいてもおかしくないですね、
なんかもう なんかホモの視線で、
はい、
こいつかわいいなみたいな気持ちで男を見るのは分かる。
はいはいはい、
分かる。かわいい男は分かる、
うんうん、
と結婚するのは分かる、
はいはい、
財閥とかのかわいい男と結婚してほしい、
うんうんうん、
誰と結婚すればいい。
え
マジで無理じゃない。
あ、男役のね、うん、トップスターさんともなるとね、うんうんないですよね。
磨いて磨いて磨いて磨いた男役の、
いや一層
で自分の前にはすっごい輝く美しい女役とすっごい輝く美しい2番手がいるのよ。そこからさ卒業して、
あ、ね、でもですよ、自分のことを知らない人っていうのに、
うんうん、
急にクンキュンってするんですって。
はあ、静きあさと。
あ、そうだったんですね。
そう、なんか旅行代理店の店員かなんかと結婚してる。
はいはいはいはい。あ、でしかも結婚するから辞めるって言って辞めたんですもんね。
そう、
それなんですって。あのね、まあ私はその
男も恐れ多くて
知らないから。
だって輝きは隠せないでしょ。
ほら、私宝塚ウォッチャーになる前は、
うん、
女性声優ウォッチャーだったじゃないですか。
はい、うん、
一般の男性の方っつったってどうせ業界の人でしょって、
うんうん、マネージャーかなんかでしょみたいな。
もしくはそのソニーミュージックエンターテインメントの社員でしょとか
、うん、
ランティスの人でしょとか思うじゃないですか、
うん、
知らない人なんですって。自分のことを全然知らないし作品見たことない人なんですって、
う
ん、
どこで出会うの。
合コン
かオーネット。
合コンですかね、
うん、マッチングアプリ。
それがすごく休まるんですって。つまり自分のオンの姿をすごく知っている人はオンの姿を求めてしまうじゃないですか。
求める。もし私の、ね、家に男役トップスターさんがいたら、
はい、
なんか落とした時もおいって言いながら拾ってほしい。
なんでその、ほい、ほら男役たち出てこいの時のあのおいっていうねあの掛け声
大好き。
なので自分のことを全然知らない人っていうのは、うん、だからあれなんですよ、あの 超イケメンみたいなキャラクターが言うじゃないですか、
うん、
え俺のこと知らねえの、
面白い女、
面白い女ってやつ、あ面白い女ってなるんですって。
じゃあ私ジャニーズジュニアと結婚するかも。誰も知らない。
何じゃこのクソガキはみたいなことってクラーッつってえ俺のこと知らないの、面白い女ってなるん
ですよ。そうそうそうそう。
なれますよ。
うん、芸能人疎いから。
芸能人は自分のことを知らないって人にびっくりするから、
うん、
キュンってなるんですって。だから今ね、うん、私この話をする前、
うん、
マムさんの話してた時は、うん、そりゃ無理ですよと、
うん、
男役の人たちが結婚するだなんて、うん、そんな男はいないでしょうと。
だって輝きがすごいんだよ。
え、男の中の男っていうのを追求し続けた、
うん、
この十数年で、
うん、
ね、下手したら20年近い方は、うん、
階段降りてくるめっちゃ早かったりするシャタタタタタタ
ね、って思ったんですけど、うん、あ、そうだわと思って、
うん、
自分のこと知らない人に、
うん、
に面白い男ってなっちゃうんです。多分それあると思いますよ。いろんな方の、まあ、しずきさん、ね、を代表として、
うんうん、
いろんなトップの方、
うん、
ひょっとしたらその宝塚のこと全然知らないっていう人にひょんと持っていかれる可能性あると思います。
やだ、そんなね、そんな輝きにも気づけない、恐れ多い輝きにも気づけないような男など、
うん、
なんで2番手と結婚しないのか。
おっと、BL なのかユリなのか分からなくなってまいりましたね。
うん、
2番手ね、トップ娘役とかじゃなくて2番手ね、
うん
うん、
トップ娘役とは。
いやでも本当にね、私自然界特に魚とかによくある話でね、
うんうん、
性別変わったりすることあるじゃないですか。
はいはい、
龍正樹と
推しの話は自信
あり。そうそう、龍正樹とですね、うん、真木麗華さんの話はね、うんうん、まあ、そういうことっていう話なんですけどね、
うんうん、
真木麗華さんっていうね、うんうん、すごい身長の高い トップ娘役さんがいるんですよ、
うんうん、
167ですよ、
うん、
これ167ぐらいあったら男役の人たちは170って書いちゃう、
うんうん、
っていうそういうねスラッとした小顔のスラッとしたモデル体型の真木玲香さんはもともと男役だったんですよ。で研さんだから研究生3年目だから入団3年目の時に、
うんうん、
龍正樹さんから、
うん、
龍正樹もまだねまだトップになってない子です、
うんうん、
女になれよって
女役やれよって
俺の女になれよって言って、
うん、
娘役に転向し、
うん、
そして龍正樹さんと真木麗華さんはそれぞれトップスターとトップ娘役として
君臨
トップに君臨するしたのですと、
うん、
いう話ですよ。はあ、何これすばらしいって尊みが深いって
それはレズなの BL なの
分かんない
私はそれ BL と思うの
私もまあ BL だと思いますよ
ねえ BL だよね
BL でしょうね
男役の人が男役の
を口説いたんですもん
もう口説いて女に俺の女にしたんだもん
そうですね俺の女になれよって言ったんですもんね
うん
BL ですよね
BL だよ
尊みですね
すごいよね
尊み秀吉ですねこれね
秀吉
いやいやいや
なんかもうさ尊みの話からゴシップから、
はい、
全てが宝塚にあるんです
よ。そうゴシップもありますからね、
うん、もう 何役とは言わないけれども、
はいはい
ね、たくさんある作品の中の皇太子、
はい、
たくさんいるね、
はいはい
うん、皇太子的な存在
皇太子あんまでも出てきますからね
皇太子いっぱいみんな出てくる、
はいはい、
和物でも出てくる、
はいはいはい、
っていう、
はい、
そんな皇太子のうちの一人が、
はいはい、
こう御曹司というか御令嬢だった、
はいはい、
でトヨタと結婚した、
はいはいはいはい、
トヨタの、御曹司と結婚したっていう話をしてて、
はいはい
はい、あの配役の、
はいはい、
あのね皇太子、
はいはい、
あの皇太子はっていう話をしてたら、はい、宝塚のファンの子が、
はい、
ああ AV 幼稚ですよね。言われてて、
はいはいはい、
私たちが話してたのは3作品目の皇太子、
はいはい、
同じね作品の
はいはいはいはいなるほど、ね、
エリザベートで言うならエリザベートのこう役が全然違って年代も違う3回目の皇太子についてあの子は御曹司と
結婚したんだよねって話を
してたらしようとあの皇太子の役の子がさって言ってた、
はい、
AV 落ちの話ですねって言ってて、はい、それは初代の皇太子
逆にまた、うん、詳しくってなりますからね
そうそう
どういうことかな
って待ってみたいな、うん、そこはそなんだって
とかね、
うん、
あるだゴシップじゃないですか、
うん、
ゴシップ、ね、悪口、尊み
尊み
輝き、
うん、
ストーリー、
うん、
そして素晴らしい、プレイ、
うん
ね、歌踊り、
うん、全部違う全部違う
全部あるでそしてしかもたまに出てくるこの名作ってやつは、
うん、
たまに再現されるじゃないですか、
うん、
そうすると初代と違うメンバーでやるわけでしょ、
うん、
これ前も言ったかもしれないんですけど、うん、宝塚は新作周期なので基本的には、まあ、海外のミュージカルを持ってくるというのもありますけれどもこのトップコンビにこの話を書くとより輝くんじゃないかと思って演出の先生方は本を書くわけです、
うん、
でいろんな思い出のある生徒さんたちもいるわけでじゃこの人たちにもこうも、ね、いい持ち場を与えてあげましょうと。
やだもし私がトップ娘役になったとするじゃん。
はいはい。
で最初の配役が女スリ。あったでしょ。女スリの。
はい。話ありましたよ。
トップ娘役。
はいはいはい。
そしてその後奴隷役のトップ娘役も存在するって聞いて。
そうです。王家の証ですが、
うん、
アイーダですね。
そうそう、そんなんばっかり配役されたら私待ってみたいな。
はい、じゃあ、お披露目公演はカナリアで。
そうそうそう。
しかも別箱でね。
そうそうそうそう。
別箱で カナリアでデビューですと、
そう、で頭ボサボサのスリとして、
じゃあいよいよメス箱でもお披露目できましたから、うん、じゃあ次は大劇場いよいよ、
あーやったやった、ね、何ですか、
アイダ
どれ今度はどれ
っていうね、うん、どういうこと、
そういう当て書きばっかりで、
当て書きばっかりだったらね、
私いつも貧乏でみたいな、まあ、頭ボサボサ、
しかもあれですよ、全部あの再演再演ですからね、うん、当て書きまだないですからね、
そうだね例えばだけどそういう役ばっかりみたいな、そう、許されない、
ね、バロックロックとかそういう、ね、新作ものじゃないですからね、
バロックロックだってなんか娼婦みたいな女だからどうかと思うけど、
ね、まあそういう基本的にはその
デビューじゃエリザベートで、
デビューエリザベート、
デビューをエリザベートにして、はい、あの2回目をファントムか何かで歌姫として
この強欲な
そういう路線で、
はいはい、
姫姫として、
姫姫ですね、
うんうん、
っていうね、うん、その基本的にはそのトップが輝くための本を書いたよ、
本当、うん、ね、最近見たカナリアについて語りたいんだけど、はい、カナリアみんな何だと思う、カナリアのうんこをトップスターが食べる話だよ
結構うおーって言いながらね、
4回くらいカナリアのうんこは食べるし、
はいはい、
トップ娘役はスリで、
スリですね、
あの金庫強盗をすることに両親の呵責を全く覚えない、
そうですよね、
最高
楽して金が手に入ってやったっていう、
そうそうそうそう、
またそれからしの演技ですしね、
うんうん、っていうカナリアね、
カナリアではカナリアでしたね、
カナリアのうんこ食べる話だった、
カナリアのうんこ食べる話でしたね、怒られると思いますよ、そろそろね、スミレコードに抵触すると思いますよ、
でも言ってたもん本人も、
そうですね、
カナリアのクソだみたいなこと言ってたから多分あそこセーフ、カナリアのうんこセーフ、まあ
ね、カナリアのうんこ食べたことによってね、最後いいことになりますからね
カナリアのうんこ食べて天使になる話最後スキップして退場してたからね、
そうそうです、
おっさんと手をつないでスキップしながら、
そうなんです、でもそのおっさんは実はおばさんなんですよ
そうだね、
あ、おばさんじゃないです、あのお姉さんなんですよね、うん、あのそうなんですよね、おばさんじゃありませんからね、でもあの人だいぶおっさんでしたよねしかも最初ホームレスのおっさんですからね、
うん、
おいってよそでやってくれっていう言わーってロケで邪魔になる人っていうタイプのね人でしたからね、
うん、
であの喋らない方のホームレスいるじゃないですか、
はいはい、
ずっと腹かいてる、
うんうん、
リアルかってその腹かいてるぐたーって、うんベンチにねぐたーってなって酒瓶を振り回してるとかね、うん、そういうの分かる、
うん、
ぐたーってなって腹かいてるだけっていうこのリアル感ジェンヌさんになってですよ、
うん
ね、魂込めて腹かく芝居っていうね、
うん、
たまらんですよね、カナリアはたまらんですよね
なんか見どころが多いよね、
見どころ多いですね、うん、
まあ、そんなカナリアを見たり、
はい、
あとスカーレット・ピンパーネルの DVD を、
スカーレット・ピンパーネル
借りたんですよ、
いいですね、これはいいんですよ、小池秀一郎作のね、
うん、
スカーレット・ピンパーネル、これはとても華やかな、
うん、
華やかで、ハッピーエンドで、
うん、
明るい作品ですから、
しかもね仮面武道会とかあって、
は
あ、あと元彼も出てくるじゃん、
元彼、そう、三角関係、
なんかやっぱ男に、二人の男に取り合われたい、
はいはいはいはい、そうですね、
エリザベートしか
またね陽の男と、
うん、
影の男と、
うん、
取り合われるわけです
よ、いいですね、
過去の男と、
うん、
今彼と、
うん、今結婚した彼氏と、
そう、一番いいやつ、一番いい状態、
そうそうそう
そう、そして貴族の話ですから、
うん、
仮面舞踏会は、
うん、
まあ華やか、
うん、
とりわけ華やか、
うん、
っていうね、
うん、
まあまあおそらくスカーレット・ピンパーネルどれを見たって、
うん、何作か
あるんですね、何作ありますかね、 3回ぐらいありますかね、
うん、
どれを見てもですよ、もう宝塚のその妙味をこうエリザベート見るかスカーレット・ピンパーネル見ればいいんじゃないって思いますよ、
多分ファントムを押す人もいるよ。
ファントム、なるほど、
うん、
何もベルバラとロミジュリだけが宝塚じゃないんだっていう。
そうね、
逆にですよ、うん、ベルバラとロミジュリの方が特殊だと私は思いますよ。
うん、
ロミジュリ、そうですね、ロミジュリ結構特殊だと思います。
Amazon プライムで880円らしいから、はい、すぐに買ってみましょう。
見ましょう見ましょう、うん、で、ベルバラに至っては、うん、すごいものが見えると思いますけれど、
なんか今日知らないわけよ私たちは、門前の小僧で、
はいはい、
知らない状態で音楽いいね、歌いいねって言ってたら、あなたが好きだっていう音楽は全て作曲家が一緒です、
うん、
とか言われるんですよ。
はいはいはい。
でそう言われた、じゃあ好きな作曲家さんなんだって思ってたら、
はいはい、
その子 の, そのもう一人のね、あの
あ今日ね、今日あの我々の先達ですよ、
先達の宝塚ファン、
先達の先生ね、
うん、の方の好みの話を聞いた後、家帰ってきた旦那が、旦那っていうかあの指尾さんが、
はいはい、
先生、演出家が一緒、
先生が好きな作品全部石田先生ですから、
そういうところ
そういうところ
そういうところ宝塚はそういうところ、自分の大好きな穴を見ていたら同じこう人がチンポ突っ込んでたみたいな、わかる？
わかんないまあでもあれ、あれとあれとあれが
色がね、なんかこう壁とかにチンポを差し込んだ穴みたいなのがあって、それを見てんだよこっちは。
なんかね、あのあれもこれもこれも好きですよって、うんうん、ああそういえばあれもありましたねって、
うんうん、
ある程度バリエーション持って、
うん、言ったつもりだったけど、
言ってましたけど先生、
うん
うん、同じ演出家って思いながら、私あの演出家フリークなんで、
うん、
ショーと演出家がのフリークなんです、
うん、
と衣装デザインと、
うん、
だから
裏方ばっかりだね、
うん、一緒やんって思って性癖に直撃してまうのやろうなっていう、
あの先生のねチップケースがね、
そうなんです、
ハマってんやん、
うん、って思ってニコニコって なったんですけどでも私もね、そのなんでしょう、私ね演出家の先生が大好きなんですよ。
はあ、
うん、言ってたじゃないですか、
うん、バロックロック、ここでも BL の
バロックロックもがあの今回ね、大劇場のお披露目らしいですよ、
うん、
いやいやちゃうんですよと、
うん、
今回は花組のトップが新しくなったのでそれでお披露目公演ですよ、
うんうん、
っていうのがあるはずなんですけど、うんうん、作家先生の大劇場のお披露目ですからねっていう、
あの着眼点が違うと持ってるストーリーが変わるのよね。
変わりますね。いやそれもまた面白いね。そんな余地がある。
そう、三井住友ビザカードのついている役者は3番手とか
そうそうそうなんですよ、
見どころ満載。
三井住友ビザカードプレゼンツっていうとね、うん、箱というか組というかその作品に付きそうじゃないですか、
うん、
のんのんのん役者についてる、
うん、
役者についてるなんて初知りってなりましたもんね、
うん、
三井住友がついた人がいるんですよという話から、
うん、
へえ、普通トップだと思いますもんね。
そうそうそう、
どのトップがその三井住友なんですか。3
年間押してもらって次の人ってなるのかなって思ってた。そ
う
そ
う、たら全然違う、3番手とかについて、3番手とかについたらどうなるのか、どうなりました、
どうなったの、
大変なことになりましたよ、
うん、
まずね、
羽
が、まあ、トップの人がいて、トップの羽っていう、
うん、
トップ羽ね、うん、あります。娘さん、トップ娘役だけがつける娘の羽があります、うん、これね、羽をみんながつけるのって2本立ての時だけですからね、
うんうんうんうん、
まずここがまずポイント、うん、みんな羽つけてくるイメージありますけど、
うん、
羽つけて、みんなが羽つけてるのはショーがあった時の2本立ての時だけ、ね、うん、で、今回の花組公演は2本立てでしたね、うん、でファシネーションが終わりました。さあ2番手が前回で対談してるんです、
うんうん、
ね、2番手が対談している、
うん、
つまりでトップ娘役は空組のトップ娘役がスライドしてやってきたわけです、
うん、
で新しいコンビのお披露目であると同時に、うん、さあ正二番手のお披露目でもあったわけです、うん、全部初尽くし、
うん、で今まで3番手だった
から3番手だった
2番手上がり
南さんがマイティが、
うん、
さあね番手の羽をつけてくるんでしょうねと思ったら、うん、まあ、まず3番手出てきます、
うん、降りてきますね、うん、
3番手が3番手の羽をつけてるわけですよ、うん、わかる。
わかる。3番手もあんまり羽つけられない。
そうですね。3番手ないこともありますからね。
2番手まではまあつくったりつかなかったりするくらいなもんよ。
でも
3番手ですらついたりつかなかったりする
もん。3番手がね、3番手までは背負っています。
うん、そこそこの中みたいな羽をつけてきた。
ね、昭和でつけてきました、
うん
うん。なるほどと。
おめでとう。
おめでとう。うん、さすが。
3番手。
さすが住友ビザカードの申し子、
うん、
3番手についてるから、
うん、
まず今回ね、
うん、
ですよ ね、
そ、
うね、
その人がさ、ね、すごいお金を加えてきてるわけだから。
そうですよ。それによってあの衣装の豪華なこと、
うん、
衣装替えまであって
もりもり、
うん、もりもりっていう中で、まあ、2番手が降りてくるじゃないですか、うん、あれ3番手バネを背負ってるってなったんですよね、
うん、同じ大きさの羽なのね。
はい、でもちろんねトップスターさんが出てきてわーってなりますけど、うん、みんなわー、
気になるんだけど、
2番手まで背負ってないってなったんですよ、
うん、
ってことがありますからね。
あーパッショナードっていう
ビザがつくってそういうことですからね、
うん、えらいことですよ。
ビザ
バン狂わせが面白い。
でそもそも制作発表の記者会見にトップ娘役だけのこともありますし、
うんうん、
2番手の人も出てる、
うん、
っていうのも ありますよね、
うんうん、
今回3番手まで出てましたから、
それすっごい珍しいことよ。
すっごい珍しいらしいですよ。もうスポンサーへの配慮というところは
大きい
んじゃないかっていう、このゲスなこの下品っていう、
うん、
こういう楽しみもあるじゃないですか、
うん、
で結果、
うん、
結局いろんな憶測が、
うん、
トップのお披露目公演なのだから、
うん、
トップだけが目立つようにしなきゃいけないので、
あ、
ここに2番手が正式に就任しましたよ、まあ、2番手は正式には就任しないんですけど、
うん、
誰の目に見ても明らかな2番手ですよっていうのが、
うん、
分かるようにするとちょっと盛りだくさんすぎるので、うん、次回行こうねっていう話なのか、
うん、
3番手の子がスポンサーなので、
スポンサーを加えているので、
加えているので、差をつけるとね、
うん、
いやうちのごひいきはこの3番の子だからということに うん、なっても困るしということで、うん、じゃあ今回2番と3番は
同じ
の大きさでいいよねっていう話なのかなっていう話もあるんですけど、
うん、
さらに劇団の意向というのもありますので、
うん、
必ずあの番手の羽には意味があるんですよ。何の意味もなく大きさを揃えるとかっていうことはないんです、
うん、
マイティは2番目って呼ばれるらしいんですけど、羽背負うまでは、
うん、
2番目のマイティはトップのゆずかれいさんの同期なんですよ。95期なんです。ということは同じ期同士ではトップの異常はないんですよ。
他の組へ移動するか、
他の組へ移動してトップにスライドしていくのか、はたまた
2番手のまま
3番手の子が上がっていくのか、これはある話ですから、
うん、
3番
手そこ皆さんもねぜひご注目していただきたいんですけど、
はい、
人事問題ね、
人事問題、おっそうなんですよ。ゴシップでしょ、
うん、
陰口でしょ、
うん、
圧倒的なパフォーマンスでしょ、
うん、
もう夢の世界でしょ、
うん、演出家でしょ、
演出家でしょ、
音楽でしょ、
音楽でしょ、衣装でしょ、人事で、
人事
なんですよ。どこまで沼が深いのかと。
これはねパンドラの箱をずっとかき混ぜてる。
結局わかんないですもん。 人事の話に関しては誰がどんな噂を立てようとしたって正解はないんですよ、
うん、
そういう噂が強いらしい。そしてそんなようなことをね、根掘り葉掘り聞くのは、
うん、
ちょっとスミレコード的にどうなんですかねっていうような、
うんうん、
きっと浅ましい行為なんでしょうけれども、うん、そんな話が横に転がってて話をしないわけがないじゃないですか。
あとね、観客席の意向拍手しないってやつね。
ああ、人事に不満があった時でしょ。
そうそうそうそう。
劇団に 我らの意思を示さんということで、
うん、
拍手がね、あれ拍手統率取られてますからね、
うん、
なんか事前打ち合わせあるらしいですよ。
掛け声みたいなもんでね。
そう、大向こうかけれる人がね、うん、いらっしゃいますから、
うん、こことここの出でお願いしますっていう
か、ここはセリフが大事だから拍手はしない。また拍手のタイミング独特ですよね。
独特。
なんかこうああああああって歌ってたら、うん、途中からこう拍手入れたい。
くるくる。フィギュアスケートだったらスピンの最中から
うわーっと入れるところ、うん、必ず終わってから、
うん、
もしくは登場のタイミングで拍手、
うん、
歌い終わったら拍手、
うん、盛り上がっていく最中には拍手はしない。
トップで、並びに2番手できたら、あ、その芝居の中で初めて会ったら拍手とか、
うん、
難しい、
ルール
難しい、ルールが難しい。あれは本当にもうファンもね、
うん、
ファンもプロですよ、
うん
うん、
なんかフィギュアスケートのファンも拍手のプロで、
はい、
公民館で練習してるとさえ言われてるんですけどそんなそんなそんな、なんかそれほどでもって思ってたわけで、
は
いはいはい、私いつも拍トレでなと思いながら、
はいはい、
なんかし、ね、あのフィギュアスケートを見てると拍手が、
まだフィギュアの会場って、
うん、
その音響がずれるでしょ。
あ、ずれる、うん、
あれ大変だなと思います。
全然ずれてっちゃうんだけど、
はい、
なんかこれが素晴らしかった、特にこれが素晴らしかったっていう、はい、あの2014年の小塚くんのやつがあるんだけど、すごいの、
はいはい、
もう拍手の拍がパチパチパチパチとかじゃなくて、うん、タンタタンタンタタンっていう独特の拍を打ち続け、
はいはい、
ピタッと止まり、
はいはい、
4回転に入る前の予備動作からピタッと止まり、
はあ、
終わった後スピンから拍手しかもまたタンタタンタンタタン、
練習したって難しいですよ。
そう、
失敗して、ね、ラストクラッパーになっても仕方がないレベルですよ、うん、
やばい、これは公民館練習必要。
いや、もう本当そうでしょ、もうズームで繋いでるでしょ、
うん、みんな練習した、うん、
とかね、うん、いや、もうファンもあれですし、あのファンのコメントがもう力持っちゃう時もありますしね、
うん、スキャンダラスね、
スキャンダラスの話ね、ファンが絡んできてのスキャンダルの話とかもありますし、本当にね、宝塚っていうものをこの年でですよ、
宝塚事件簿とか欲しいもん、同人誌あったら買うもん、こんな
下水やつね、
そうそう、宝塚年間、
もうね、純粋に楽しんでも十分面白いんです。
まるまる対談みたいなさここでまるまる対談、
あの2番手の対談だけをまとめた本とかね、
うん、
なぜなのか考察本、
もうあといじめ問題考察本、
ね、うん、なかったとされていますからね、
いじめ
なんかは、ね、はい、ないですからね、
いじめられた挙句 AV 落ちだからね、
うん、あ、じゃあもう段の本ですからね、段の本もありますし、学校の本もあったりしますけど、うん、
っていうやつもあるし、
ね、やはり100年もありますから、
うん、殺人事件が起きてないのが奇跡だよね。
死亡事故はありますけどね。
あったわ、殺人じゃなかったけど、
うん、100年ですから、100年の間にはいろいろとありますからね。
あるある、
我々はが映像で終えるだけでも、
うん、
何作品あんだってぐらい。
ここ20年だよね。
ここ20年は全然。
ここ20年のやつ。
しかもね、2000年以降がね、調子いいんですよ。
うんうんうん。
何度もね、こう、あ、ダメかも、ダメかもっていう時期が。
アップダウン。
ありつつ、2000年以降はもう、ザーッと。
でも私、静木麻人推しだから。
はいはい、ちょうど2000年前後ぐらいの時代ですか。
98年とか
ね。はいはい、ちょうどミレニアムまたぎの頃のね、あの辺からですよ。だから静麻里さんたちがこう気づいてきたものが、うん、ようやくというかこう、
ここ20年、
ここ20年、ね、ここ20年はチケット取れないって言われてずっと20年来てますし、うん、あとね、どのトップさんだったか今ちょっと失念しましたけど、6公演、
うん、
フル完売、
はいはいはいはい、
させたとかですね、うん、すごいこと、すごい伝説の人たちいっぱいいますから、まあ、どんな角度からでも面白い、
うん、
宝塚ぜひ感激に、
うん、この沼へようこそ。
この沼、もちろんね、東京大劇場、うん、宝塚大劇場、うん、となると、うん、セットがまた素晴らしいですから、別箱も見たことないですからね、うん、何ともですけれども、
村まで行っちゃうからね、宝塚村まで行っちゃうからね、
わざわざね、わざわざシアタードラマ史に行かないですからね、
かわいい
あるのにってなりますからねまあただその別箱じゃなきゃやらない作品ってありますからね、 あとバウホール作品とかね、うん、ありますから、そういうこう派手さは求めない、
うん、
っていう作品に関しましても、まあそこまで抑えればね、またあれなんでしょうけど、カナリアはあれ別箱作品ですよね。
何が起こるか分かんないんだな、別箱ではと思った、まあ、まさかこんなことになると、
ね、若手の演出家さんを入れたりすることもありますから、その小手調べで、うん、そういう人たち結構その自分の思いが強いですから、
例えばだけど、もしスミレコードの、ね、相談が新人演出家からあって、はい、犬のうんこは食べちゃダメだけど鳥のうんこならセーフって決めたやつがいるってことでしょ。
そうだと思いますよ。犬のうんこはダメっていうのは M1 でも言われてましたからね。
あ、そうなの
M1 生放送じゃないですか、
うんうんうん、
犬のうんこを食うっていうネタがあって、うん、後でめっちゃ怒られてましたからね審査員の好評であ
、そう、
犬のうんこはあかんって、ああ満載でも犬のうんこはダメなんだと。
でも満載で犬のうんこはあかんのやったら塚がいいわけないもんね。
塚でカナリアの糞はだいぶ頑張った方だと思う
題名カナリアにしやったもんな。
そうですよ、まあ、それよりまあまあそれも、
ね、カナリアカッコのうんこやから
な。そうね、語ることが多すぎてですよ、うん、今日はねスカーレット・ピンパーネルの1作目、
ね、
2作目、3作目とこう役者が変わっていくことでですね、全然違う、同じ作品でも演じる人が違えば全然違う。初演は当て書き、再演はこの人ならできると思われた人、
うん、
っていうところで、で初演に寄せていくのか、その人の個性を出していくのかっていうところの、ね、話をしようと思っていましたけれども、うん、いいお時間だ。
カナリアに持っていかないからな。
またね、これは我々まだ鉄が熱いですので、
うん、またすぐね、はい、ピンパン寝たいと思
う、はいはい、
思いますよ、
はい、というわけでございまして、
はい、
いいお時間でございますので、そろそろ締めてまいりたいと思いますよ、
はい、
それではここまでの相手は私、サシオと
バムでした。